おはようございます。今日はマルコの2章です。まあ28節までの比較的短いあの章なんですが、いろんなことがここに書かれています。で、いろんなその切り口から学ぶことはできますが、今日はこの目に見える信仰というタイトルで一緒に学びたいと思っています。信仰っていうのはある意味見ることは基本できないですけれども、見ることはできないというか見えないようなイメージです。信仰っていうのはその信じてることだから。だけどその信仰というのは実は聖書によると、というかその今日学ぶところを見ると見ることができます。で、その見ることができる、その見えるし、目に見える信仰というのはどういうものなのかということを、このマルコの2章を通して一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日も私たちにあなたの御言葉が与えられていて、これを共に学ぶ機会が与えられていることも感謝します。どうぞこれからの時をあなたが導いて、私たち一人一人を、これを聞いている一人一人を祝福してください。ここに書かれていることを理解して、自分の毎日の生活の中に考えの指針として、思いの指針として、行動の指針として持って帰ることができますように、どうぞ私たちを導いてください。理解をお与えください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と力をお与えください。そして、聖霊が導いてくださるままに、その通りに御言葉を分かち合っていけるように、どうぞ、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまずマルコの2章の1節と2節を読みします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。イエス・キリストはカペナウムに戻ってきました。この一章を前回学んだときに分かります、確認しましたけど、カペナウムでイエス・キリストが行われたことは、まずはその街道で、人々に御言葉を教えました。それを聞いてた人たちが、このまるで権威のある人が話しているようだって、その学者たちのようじゃないというふうに驚きました。またそこに汚れた霊に疲れた人がいたので、その人から霊を追い出してその人を解放しました。で、何なんだって、これは新しい教えじゃないかって、汚れた霊をもうその戒めることができて、この人の言うことを聞くんだって、なんてことだっていうふうにみんな驚きました。で、街道から出てすぐのところにペテロの家があって、そこで姑が寝てたんですね。熱病に侵されてて、で、そしたら、イエス・キリストがそのペテロの姑を癒しました。で、癒してただその熱が下がっていったってだけじゃなくて、その癒された瞬間に立ち上がって、それで食事の世話をしたり、飲み物ありますかとか、そういうふうにその奇跡的な回復が与えられました。で、そうするとその多くの人たちが、そこの日は安息日だったので、安息日が明けたら多くの病人を連れてきたり、悪霊に疲れた人たちを連れてきたりして、そしてイエス・キリストに癒してもらいました。で、次の朝早くイエス・キリストは一人で祈りに行ってるんですけど、人々は探してるわけですよ。昨日の続きがしたいから、御言葉を聞きたいし、またその癒しが必要な人たちもまだたくさんいるので、その連れて行きたいんだけど、イエス・キリストはいや、他のところにも行こうって、その福音を述べ伝えるために私は使わされたのだからと言って、カペナウムを後にしました。それから数日経ってです。だからそのカペナウムの人たちとしては、イエス・キリストに早く会いたいんですよ。イエス・キリストがその語ってくださるその御言葉を早く聞きたいんですよ。そしてそのイエス・キリストに癒してもらいたかったり、その汚れた霊から解放してもらったりしたかったりするわけです。だから当然の結果として多くの人たちが集まってくるわけですよ。で、3節と4節。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。私何度も知ってるというか、聞いてる、学んでる、読んでる、その ストーリーなので、もう徐々にこの驚きがなくなってくるんですけど、でもまあもう冷静に考えてみてというか普通に考えてみたらこれはすごい話です。昔の家、まあ、その当時のこの中東の家っていうのはその、まあ、木があってこの屋根にね山というかそれを張っていて、その上にモルタルみたいなその泥とかそういうものをその固めて、屋根を作ってたので、 ある程度剥がすことができます。なのでもう屋根を剥がして入れないからね。でそれでその床に寝かせないといけないわけだから、でチューブっていうのは今でいうその脳卒中、脳梗塞とかそういうその血管、脳の血管が詰まってしまって、でそれで倒れちゃって、それで後遺症が残って、で例えば、半身麻痺になったり、体が動かなかったり、しびれが残ったり、そういう人たち、まあ、そういう病気のことをチューブというふうに呼んでいますけど、その4人の友人たちがそのチューブの人を連れてきたんですよ。癒してほしいって。イエス・キリストのことを聞いて、この人だったら私たちの友人を癒してくださる方に、癒してくださるに違いないって。で彼らはその屋根を剥がすほどこの自分の友達を癒してほしかったんですよ。何が何でも後で屋根は直しますとか弁償します、もうそこはもう後なんですよ。もうとにかく癒してほしいんですよ。とにかくイエス・キリストにこの人をそのイエス・キリストの前に連れて行きたいんですよ。それが彼らの考えていることです。5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。イエス・キリストは彼らの信仰を見たと書いてあります。彼らというのはおそらくは、まあ、二パターンありますね。彼らだから複数なので、中部の人だけではないです。その、私を癒してくださるに違いないというふうに、その中部の人も信じてたし、そしてそれを連れてきた、その人を連れてきた4人の友人たちのことも指しているはずです。彼らというのは。で、中部の人は入らないにしても、彼らというのは、その4人の友人だったかもしれません。でも癒された人がそれ、いや私をなんか癒せるわけないというふうに思ってたら、まあ信仰が働かないかな。なのでその友人たち4人もまた、この中部の人も彼らは信仰があったんですよ。でイエス・キリストは彼らの信仰を見てと書いてあります。だから見ることができたんですよ、彼らの信仰を。イエス・キリストだからとかじゃなくて、心を見ることができるからじゃなくて、イエス・キリストは彼らの信仰を見たんですよ。彼らの行いを見たんじゃないんですよ。その屋根を剥がすっていう行いを見て、こいつら一生懸命だなっていうところに、そのイエス・キリストはその思いを向けたんじゃないんですよ。こんなにもしてまで自分の友人を癒してほしいって願ってるんだなっていう行いを見て、行いを見たんじゃなくて、彼らの信仰を見たんですよ。つまりイエスには私の友人を、また私を癒すことができる力があるんだっていう信仰をその行いに見たんですよ。私たちのようなものでもかなり強引なことをしてるけども、それでもイエス・キリストは私たちのことを受け入れてくださるという信仰を見たんですよ。この行いに現れている彼らの信仰を見たんですよ。行いそのものを見てるんじゃなくて、イエス・キリストは彼らの信仰を見て、あなたの罪は許されたと言います。でこの信仰っていうのは風と同じように、風は見ることはできませんけど、その影響を見ることはできます。木が揺れたり草が揺れたりするから、肌で感じたりをすることもできます。だから私たちの信仰っていうのは、そうやってその影響を見ることによって、影響があることによって出てくることによって、その信仰を見ることができます。ヤコブも言ってます、あなた方の信仰を行いで見せてくださいって。もちろんその行いがなければっていうわけじゃないですが、でも信仰があれば必ず行いがついてくるものなんですよ。火があれば そこには熱があるんですよ。氷を触ったら冷たいように。私たちの中にイエス・キリストを信じる信仰があったら、必ずその信仰から出てくる行いというのが伴うはずなんですよ。私はイエス・キリストを信じてますって。私がイエス・キリストが私の罪のために死んでくださいましたって言って、そのことをはっきりと信じてますと言ってる人が、そのイエス・キリストに対して無反応だったり、聖書の事柄に関して全く無関心であったり、神を礼拝することや、神に祈ったり、神を求めたりすることに全くその取り組んでなかったりするってことはありえないんですよ。皆さん、私がテニスが好きなことを知ってます。何かの間違いで、錦織圭が久米島に来たら、私多分全てを捨てて、いや、それないね。全てを捨てちゃダメ。だけど、ほとんどのものを置いてでも会いに行くっていうか見に行きますよ。会えなくても。超ミーハーになって。私のそのテニスが好きだから彼のプレーを見たいというその思いが、その私を突き動かすんですよ。自分の好きなものが、自分のその好きな人が目の前にいるのに、何のその関心も示さないっていうのは基本というか絶対にありえないことなんですよ。だから私たちの心というのは、私たちの行いとか、私たちの表情とか、私たちの言葉とか、そういうもので見ることができるんですよ。イエス・キリストに対する私たちの信仰というのも、そのように行いの中に見ることができるんですよ。イエス・キリストはその信仰を彼らの行いに見たんですよ。イエス・キリストはこの中文の人に、あなたの罪は許されましたと言いましたが、えってなったかもしれないですね。毎度思いますけど、えって、ああ、イエス様ありがとうございますってなったのかもしれないけど、私だったらありがとうございますじゃなくて、違います違いますって、罪は罪はうんってだけど、この人のこの病気を癒してほしいんですって、そのために私たちこの屋根に穴開けて、そして彼を今あなたのそのところに吊り下ろしてるんですって。でもイエス・キリストは私たちの最大の必要を満たすために、与えるためにこの世に来られたんですよ。それは罪の許しです。健康な体でこの地上を生きて幸せだったとしても、永遠に苦しむんであれば、それは幸せじゃないですよ。逆にこの世界で不健康でも永遠の世界を神と共に過ごせるんであれば、それは幸せですよ。だからイエス・キリストを信じたからといって、みんながみんなその健康が守られるわけじゃないし、イエス・キリストを信じたからといってみんながみんな仕事がうまくいくわけじゃないし、経済的に祝福されるわけでもないし、イエス・キリストを信じたからといって苦しいことや悲しいことを通過しないっていう保証はないですよ。けどイエス・キリストを信じたら、漏れなく罪の許しが与えられるんですよ。それは貧しい人だろうと、裕福な人であろうと、健康な人であろうと、健康じゃない人であろうと、みんなの人気者であろうと、みんなからのけ者にされているような人であろうと、どんな人であろうと、罪の許しが必要だからです。そうでなければ誰も神の国を相続することができないからです。神は私たちに永遠の世界に来てほしいんですよ。この地上をハッピーに生きてほしいっていうわけじゃなくて、もちろんそれもあるにしても、でもそれ以上に私たちに永遠の世界を共に過ごすことを願っておられるんですよ。だからそのために必要なのは、健康でもお金でも仕事の成功でもないですよ。名声でもなければ能力でもないですよ。神の国に入るために必要なのは正しさですよ。イエス・キリストと全く同じだけの正しさですよ。義です。その義を私たちは自分での力で得ることができないんですよ。まあ、やってみてもいいですけど、信じられないんだったら。イエス・キリストが 私を愛してくださったように、私たちを愛してくださったように、ご自分の命を十字架で投げ出して、自分に対して悪口を言ってくる人に対して、自分を嫌ってくる人たちに対して、自分を殺そうとする人たちに対して、自分の命を投げ出して、この人のことを愛するということをイエス・キリストはなさったんですが、それを神は義と認めたんですよ。そのような義は私にはないです。だからその義を与えるために、その義を私たちが受け取るには、罪が許されるという方法しかないんですよ。だからイエス・キリストは私たちの罪を負って、私たちの顔に罰を受けてくださって十字架で。そしてそれを信じる信仰によって、私たちにこのイエス・キリストと同じ正しさを、義を与えるという、その道を私たちに与えてくださったんですよ。罪の許しというプレゼントは、これ以上ない幸せであり、私たちの必要ですよ。もしかするとですよ、この中部の人は自分がそうやってその体が不自由になっていることは自分の罪が原因に違いないというふうに思ってたのかもしれません。もしかしたらそれも書いてないので分かんないです。そうだったとしたら二重に彼にとっては救いになりますよ。たとえその体が癒されなかったとしても、その自分の罪を自分でその自責の念に駆られて苦しんでるわけじゃないですか。それを解放してあげようって、そのイエス・キリストはおっしゃるわけですよ。あなたの罪は許されたって。それを聞いてた人たちがいます。律法学者たちですが、6節と7節。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。新改訳の新しいその訳だと、心の中であれこれ考えたというふうに書かれています。で、あれこれ考えた、何を考えたかっていうと、何をその理屈を言ったかっていうと、この人はなぜそんなこと言うんだろうって、罪が許されたなんてなんで言うんだろうって、この人神を汚してるわって、神お一人のほか誰が罪を許すことができるだろうかって、そうやってあれこれ考えてるんですよ。いや、大正解なんですよ。神お一人しかその罪を許すことはできないんですよ。だけど彼らのその思考として、イエスがこの目の前にいるこの人が自分たちがずっと待ち望んでいたキリストだということを受け入れる余地がこれっぽっちもないんですよ。神お一人のほか誰も罪を許すことができないという大正解を知っておきながら、いや、もしかしたら目の前のこの人が、イエスがキリストであり神の子であり神ご自身であられる方なのかもしれないという発想にはならなかったんですよ。彼らの伝統が自分たちの待ち望んでいた救い主を信じる信仰を妨げたんですよ。キリストはこのような形で現れるに違いないという彼らの先入観が、キリストはこのような方だって、神が人が見えるような形で現れるわけがないって、そうやってその神の力を自分たちの理解の範疇の中に入れて、そしてこれが神だっていうふうに、これがそうじゃなければ理解することができないって、説明がつかないって言うんですよ。神を、もし私が神についての全ての事柄について説明することができるような方であれば、信じる価値はないかもです。私たちを作った方だから、神を全て理解できるわけないですよ。私のその人知をはるかに超えてるわけですよ、イエス・キリストの愛が。それだけですごいのに。というか、この全くないところからこの世界を想像することができる方って、もうそれだけで理解できないですよ。光あれというその言葉でこの光が全部できるって、言葉でこの世界を作るって、そんなありえないですよ。理解できないですよ。自分のこの頭の中で、しかも与えられている脳みその 10% ぐらいしか使ってないようなこの脳で理解できるような神っていうのは、たかが知れてますよ。人間の その脳のフル活用する 10% で理解できる神っていうのは知れてますよ。人間以下じゃないですか、そうだったら。立法学者たちは自分たちのことを正しいって、そしてそれを見て周りの人たちは、この人たちは素晴らしい人たちだって、ああ先生先生って言ってたんですよ。彼らが醸し出してた、彼らが彼らを通して見てた彼ら神への信仰というのは、目に見える信仰ではなく目に見せる信仰なんですよ。私はどれだけ信心深いか、私はどれだけ神に対して生きているかということをこの表したいんですよ。自分発信なんですよ。この中部の人を連れてきた中部の人も含めて、その友人たちは自分発信というよりか、その心の中から湧いてくるんですよ。見てって言うんじゃなくて、私イエスのことを切り添って信じてるんですって、屋根を剥がすくらいねって、この人を連れてくるくらい私はイエス・キリストのことを信じてるんですじゃないんですよ。毎日祈るぐらい私はイエス・キリストをその信頼してるんですじゃないんですよ。これをしない、それをやめてしまうぐらい、これをやり続けるぐらい私はその神を信頼してるんですじゃないんですよ。そうじゃなくて、当たり前のこととして信仰がその行動を生むんですよ。それが目に見える信仰ですよ。目に見せる信仰はどうにかして他の人に知ってほしいんですよ。証明したいんですよ。人に、自分自身に、自分がどれだけ神を知ってるのか、神に対して生きようとしてるかということを自分に言い聞かせたいし、それを見てほしいんですよ。認められたいんですよ。でも認められたから行いがあるんですよ。行いを見て認めてほしいんじゃないですよ。神から受け入れられたから、神に許されたから、イエス・キリストが私のことを愛してくださったから、私イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったから行いがあるんですよ。だから期待するんですよ。人に見せる信仰はイエス・キリストのことを全く受け入れようとしない人たちにでもできます。でも目に見える信仰は、信仰から神を信頼しているから生まれてくる信仰というのは、それは毎回毎回驚かされます。よくもこんなことを信じて神に期待したなって、よくも湖の上に一歩踏み出そうとしたなって、よくもこの状況の中でイエス・キリストを証ししようとしたなって、よくもこの状況のこの中で、この環境の中で神に信頼して耐え忍んで、そしてこの苦しみを通過したなって。8節と9節。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。イエスはご自分の霊で立法学者たちの心の中を見抜きました。これはなんでそんなことを考えているのかというふうに、この心を見透かすというか、それを言葉にしたということは、イエス・キリストの立法学者たちに対する憐れみですよ。ただものじゃないわけだから。なんで私の心で考えていることそのまんまを、一語一句を言葉にすることができるんだって、なんだこの人はっていうふうになるはずなんですよ。そういうそのきっかけを与えてるんですよ。もしかしたらこの方はっていうことを考えるきっかけですよ。自分たちのその伝統を置いて、今目の前で起こっていることを、それが自分の身に起こっていること、それが何なのかということを理解するために、その助けを与えてるわけですよ。パフォーマンスじゃないし、その彼らを責めるためじゃないですよ。彼らをどうにかしてご自分がキリストであることをそれ認めてもらいたいんですよ。認めてもらうというか、認めてほしいんですよ。そうじゃないと救われないからです。どちらが簡単かって、この中部の人にあなたの罪が許されたっていうのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どっちが簡単かって、やるのであれば両方とも簡単じゃないです。罪を許すこともできないし、この人を立たせることもできません。でも言うのって言ってます。どっちが言うのが簡単かって、あなたの罪が許されたっていうのか、それとも起きて寝床を畳んでっていうのか。 当然前者のあなたの罪が許されたっていう方が簡単です。なぜかというとその結果が見えないからです。でも信仰は目で見ることができるんですよ。本当に私たちがイエス・キリストにあって罪許されたということを信じて、その罪が許されたというこの実感がその聖霊によって私たちの内に広がってくるときに、神に対する感謝や喜びが私を突き動かすんですよ。こんな素晴らしいことを神は私にしてくださったって、こんなにも私に愛を注いでくださってるって、こんなどうしようもない私を神は憐れんでくださったって、この感謝は私たちの心の中に秘めて我慢しておけるようなものじゃないです。聖霊が私たちの内に住まわれて、聖霊が私たちの心に神の愛を注いでくださるって書いてあるんですよ。私以前隠れキリシタンをずっと続けようと思ってました。神を信じて、で神に許されたり愛されたり、その永遠の命が与えられたりっていうのはありがたい。けどこの自分の信仰を人に伝えるとか、自分イエス・キリストを信じてるとかっていうのはなるべく言わないようにして、その隠れキリシタンでいようって、そうやってやれてた時期があるんですよ。やってた時期があるんですよ。教会に行ってることとか聖書をもう本棚の一番奥の奥に隠して、友達が来ても絶対に見れないようなところに置いてあって、日曜日になったらギーッと開けてフッてやって、で取り出してそれを持って、いかにも私聖書持ってますみたいな、そんな感じで礼拝に行ってた人だったんですよ。すいません。そうやって見せる、自分の信仰を目に、人の目に見せるような生き方をしてたんですよ。でもある時イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったことや、それを信じることによって、その私の罪が許されたことを信じちゃったんですよ、本当に。そしたら、まあ劇的に変わったとかじゃないですよ。そういう人もいるかもしれないけど、私の場合は劇的には変わらなかったです。ゆっくりです、徐々に徐々に。最初は何とも思わなかったんですよ、隠れキリシタンであることを。けどこの神に対する感謝や愛されていることの喜びが、なんか隠して自分の心の中に置いておくことが申し訳なくなってくるんですよ。あまりにも素晴らしいから、御言葉を読んだり、そのメッセージを聞いたりするたんびに、その心をずっとこの抑えている自分の力がもう及ばなくなってくるんですよ。嬉しくて、そうやって少しずつ私は変わってきた人です。いろんなタイプはいます。もうガラッと変わる人もいれば、ゆっくり変わっていく人もいれば。でも共通して言えることは、その本当にイエス・キリストが私のことを愛してくださって、神が私のことを愛してくださって、私の罪のために、その許しの、私が許されるために、神の国を私が相続するために、イエス・キリストが命を懸けて痛い思いをして、苦しい思いをして、恥ずかしい思いをして十字架にかかってくださったということを信じたのであれば、その神に対する感謝や喜び、イエス・キリストに対する喜びが、感謝が私を突き動かすようになるんですよ。それが早い人もいれば、ゆっくりな人もいます。許されたということを、愛されたということを知れば知るほど、私はこの内側から変えられていくんですよ、私たちは。少なくしか許されないものは、少なくしか神を愛さないって。でも多く許されたものは、つまり許されたことが多く分かれば分かってくるほど、神を多く愛するようになるって。その原則ですよ。許しをどれだけ受け取ってるかは、その人の信仰から出てくる行いを見たら分かりますよ。ああ、本当に喜んでるんだなって。そこには苦しみはないんですよ。いろいろと忙しいはずなのに、いろいろと大変なはずなのに、もう神に対してやりたいんですよ。自分の肉が喜ぶときには、自分の心が喜ぶときには、もう眠気とかないんですよ。バーンって吹っ飛んで、1時でも2時でも起きてられるんですよ。肉でもそうであれば、私たちのその霊の領域で、その神を喜んで、神に感謝しているのであれば、それが その自分の肉体が少々疲れてようと、その自分のその心が少々塞いでようと、その神に対する愛とか神に対する感謝とか神に対する喜びっていうのが、その私を突き動かすに決まってるじゃないですか。そうやって信仰は目で見ることができるんですよ。それを自分に証明するために、いや私はもう愛されたからやりますとかって言って、その無理やりにでもその奉仕とか、その自分の生活の中にその神に対する応答みたいなのを入れ始めると、バンナーとします疲れます。だってそれ自分でやろうとするから。もうそうしたら、やってることはやってるかもしれないけど、自分に対してその自分に見せる信仰になっちゃうんですよ。10節から12節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。後半を後で読みます。イエス・キリストはこの中部の人を癒しました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、あなた方というのは律法学者たちですよ。そんな権威を持っている人は神しかいないって彼らは心の中で思ったわけだから、この人の子が、人となって生まれた方、キリストが神の御子であり、そして神ご自身なんだということを彼らに大胆に伝えてるんですよ。人の子は救い主であり、メシアであり、神であるということを律法学者に教えてるんですよ。憐れみですよ。だから律法学者だろうと他の人たちだろうと知ってほしいんですよ、ご自分がキリストであること。そしてこのご自分が与える罪の許しを受け取ってほしいんですよ、その人たちの祝福のために、永遠の。12節の後半、それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。このようなものを見たいですね、私たちの周りで。私たちがその神を愛し、神に対して感謝するというその思い、この内側から湧いてくるその神に対する思いが私たちを突き動かし始めると、私たちの周りでこういうことが起こり始めます。リバイバルというのは私たちのその心の状態とか神に対する状態、それを無視して起こるものじゃないです。急になんか待ってたらパンって出てくるようなものじゃないです。そこで必ずその受け皿になる人たち、プレイヤーになる人たちがいるんですよ。使える人たちが、福音を述べ伝える人たちが必ずいるんですよ。もしくはそうやって救われてくる人たちを受け入れる人たちがいるんですよ。そういう人たちが本当にその神の愛をその自分の心の中で受け取って、そして許しを受け取って、それに対して感謝して喜んで、その神を崇めているというところからしか始まらないんですよ。教会がそのようになってないのに、その地域の中でこの何かが起こるということはないですよ。だから私たち何度でも何度でもこの福音をその反芻して、その私たちの教会の共通項にしたいわけですよ。神のに愛されていることや、神が恵み深い方であることや、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと誰でも認められるんだっていう、私も皆さんも一人一人が神から同じだけ愛されて、イエス・キリストと同じようにその正しいものとして見られてるって、永遠の世界が約束されているということを受け取ってほしいんですよ。受け取っていきたいんですよ、みんなで。そしてその聖霊がうちに与えられて、その聖霊によって神の愛が私たちに注がれて、そしてその神の愛が、その感謝や喜びが私たちを突き動かして、神に応答するものとなっていきたいんですよ。そうすると神がいつか私たちを通して、それを見る人たちがすっかり驚いて神を崇めるようなことが起こるはずですよ。私たちの信仰が他の周りの人たちの目に見える形に、見せる形じゃなくて見える形となって現れるのを本当に見ていきたいですよ。13節と14節、イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビを主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。アルパヨの子レビというのは別名マタイです。前回までやったマタイの福音書を書いたマタイです。マタイは主税人でした。 主税人というのは字に書かれている通りですけど、取る税、税を取る人。で、この時にはユダヤ地方を治めてたのはローマ帝国です。だからローマのために税金を取り集めるのが彼の仕事です。そしてその税金に自分の取り分を上乗せして、例えば税金を1万円納めるんだったら、その主税人がその1万の上に1000円乗せるんですよ。そしたら1万1000円を、受け取って、1万円をローマに、1000円を自分の懐にっていうふうに、その上限を自分別にかけることなく、そのやっていいよって言われてたんですよ。それでその自分の、まあ、私腹を肥やすというか自分の収入にしてたわけですよ。税金払うの好きな人いますか？いや、税金のおかげでいろんなことができてるとか支えられてる、それはありがたいですよ。そのこのシステムはすごくありがたいです。けれども払いすぎかなって思ったりする時もあります。まあそれは置いといて、嬉しくはないです。それが役に立つとしても、自分の国、日本国に納めるのでも嫌なのに、それが自分たちをその支配している国に、しかも私たちの税金、払っている税金というよりももっとですよ、多分5割とか6割税金に持っていかれるような、そういうその話だから、税金を払うことによって生活ができなく、ほとんどの人たちができなくなるような、それぐらいのものだから、その辺境地とか貧しいところに行くと、そのようなものなので払いたくないんですよ、みんな。それなのにその払えって言ってくるのが自分の同胞なんですよ。ユダヤ人なんですよ。そしてそればかりじゃなくて、自分のその収入にするために、ただでさえローマに払うのも大変なのに、その上乗せしてその払えって言ってくるわけですよ。もうそんなん嫌なんですよ。だから大いに嫌われたんですよ、主税人っていうのは。もしそのようなシステムの中に私たち生きてて、そのような人が周りにいたら、私多分友達になれないです。こいつ、うーんって言ってます。嫌われてたんですよ、みんなに。立法学者とかパリサイ人たちからは、主税人というのは罪人との同類行とされてたんですよ。同じ類のものっていうふうに、それひとまとめにされてたんですよ。罪人とか、主税人とかって、もうあいつらもう、神から離れた人で呪われた奴らだって、そういうふうにその蔑まれてたんですよ。それぐらいの人たちです。それがマタイです。そのような仕事についてたのか。そのマタイをイエス・キリストは十二弟子の一人として呼んでるんですよ。イエス・キリストは面白いですね。イエス・キリストがどんな人を招くかというと、パリサイ人じゃなかったんですよ。マタイたちと一緒に食事をしますが、その中で誰を招くかということをイエス・キリストは語っています。15節と16節。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の立法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？食事をするということは、前も話したことがありますが、このユダヤの文化の中では、一つになるという意味があります。一致するという意味があります。一つのものから、同じそのスープから、スープの皿から飲んだり、同じその皿に入れられている、サラダを食べたり、はい、だから一致するっていう、同じものを食べるから。だからこのパリサイ派の人たちとかっていうのは、主税人とか罪人たちとかと一緒に食事をするなんて考えたことないんですよ。あんなやつらと一致なんかできないって。だからその食事をするということは理解できなかったんですよ。でもイエス・キリストは主税人や罪人たちも一緒に食事をしてるんですよ。そういう人たちがイエスに従ってた人たちだからです。ユダヤ人たちのその慣習の中では、そのような人たちと食事をするっていうのは普通ないんですよ。彼らと一緒に罪人になりたくないからです。だから彼らにはイエス・キリストが行っていることを理解できなかったんですよ。17節。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しいものを招くためではなく罪人を招くために来たのです。医者を必要とするものは丈夫なものじゃないですね。元気でピンピンしている人が病院に行って何しに来たのってなります。元気であるんだったら医者は必要ないです。 だから次の世界では医者はいないですね。みんな元気だから。救い主イエスを必要とするものは、自分を正しいとするものではなく、自分が罪人だということを自覚する人です。イエス・キリストは罪の許しによる救いを与えるために世に使わされました。その罪と罰からの救いです。この世でも次の世界、次の永遠の世界でも人を滅ぼしてしまう罪からの救いをイエス・キリストは与えに来たんですよ。神の裁き、怒りである罰から救うためにイエス・キリストは来られたんですよ。ご自分が私たちの身代わりとなるために。主税人であろうと、宗教指導者であろうと、自分は罪人だと自覚してそこからの救いを求めるのであれば、その人はイエス・キリストに招かれてるんですよ。イエス・キリストを信じている私たちは、イエスが招いてくださったんですよ。私たちを。ということは、私は神の前に罪人であるということを自覚して認めているはずです。それがなければ、イエス・キリストを信じるということはできないです。あの人は悪いかもしれないし、この人も悪いかもしれないけど、私も十分に悪いんですよ。そんな私がイエス・キリストの犠牲によって許されたんですよ。イエス・キリストという方が犠牲になってくださったから。すべては神の一方的な愛と憐れみと恵みによるって。それを私たち信じてるんですよ。イエス・キリスト抜きに、私はどうしようもない罪人であるということを、その自覚したということを忘れないでいていたいですよ。忘れてしまったら大変なことになります。そうするとどうなるかというと、自分のことを棚に上げて、人のことを噂し始めるんですよ。あの人さーとか。この人こんなことやってねーとかって。どこの誰よみたいな。人を見た目とか、人の噂とかで判断し始めるんですよ。久米島のような小さい社会では特に気をつける必要があります。いろんな人たちのその動向を耳にするから、聞きたくなくてもそういうその情報が入ってくるから。だからいろんな人たちのその話を聞くときに、特にそういうその噂話っていうのは、もうどうしようもない、あの人どうしようもない、あの人こんなこと言ったやったとか、そういうのが回るから。どれだけこの人が素晴らしいかっていうよりも、どれだけ汚いかとか、卑しいかとか、ダメなのかっていうことが、その噂っていうのは回るんですよ。どうしようもないですよ、だから噂っていうのは。噂するんだったら、あの人こんな素晴らしいことをしたとか、こんなにも人に施してるとか、そんな素晴らしい噂をすればいいのにね。でも肉っていうのはそういうのは嬉しくないんですよ。自分よりも自分がその棚に上がって、でそれで他の人をこの見下げるのが好きだから、そういうその噂っていうのは悪い話にしかならないんですよ。イエス・キリストが私を招いてくださったのであれば、私も十分に悪いものだったんですよ。であれば、その噂に上がってしまうような、それがたとえ事実だったとしても、その人のやってることや考えてることや、その愚かさや、その汚れとか、そういうものがたとえ事実だったとしても、その人と同じだけ神の目に私は悪かったわけでしょ。だからその人のことをその悪く言える立場じゃないんですよ。神の恵みと憐れみによって、そのイエス・キリストを与えてくださった、それがゆえに許されただけのものだから。私何かしたから神から認められたんじゃないんですよ。神が一方的に私を愛してくださって、恵みとしてこの許しを与えてくださったんですよ。誇れることなんか一つもないんですよ。だから、他の人たちと一緒になって、なんか噂してしまうのは、罪ですよ。悪いことですよ。その人がどんなに悪くても。忘れてしまわないようにしないといけないんですよ。私がどれだけ神の前に悪くて、それをイエス・キリストの命によって許されたかということを覚えている必要があります。そうやって私たちこの小さい社会の中で生活していると、その信仰に基づく理解が、周りの人への配慮とか、態度とか、言動になって、あれ？なんか違うっていうのになっていくんですよ。関わらないから、そういう噂話に、悪口に。逆に守ってあげるというか、逆に弁護してあげるというか、悪いことを弁護することはできないけど、 でも蔑んだりしないって。信仰というのは目に見えます。お前こんな悪いことしてんのに教会行ってんのかってそんな言われたらおしまいです。なんだキリスト信じても別に変わんないんだねみたいな、あーって教会行ってるんかって、キリスト信じてるのかって、道理でみたいな、そんなのがそういう反応みたい。自分がイエス・キリストのことを信じているということを伝えたときに、それを他の人たちが知ったときに、ああだからだねって。でそのためにそれ予防線張るんじゃないんですよ見せるための信仰じゃないです。それがその無理のない信仰というか、その本当に心から出てくるその信仰に根ざした行いになるには、私がどれだけ日々の生活の中で神に許されていることや愛されていることを何度も何度も反芻して、何度も何度も思い巡らしているかにしかよらないんですよ。こういういいことしよう、こういうことはやめておこう、こういうことをそのしよう、でそれでその自分をルールルールルールで、その自分が正しい行いが行えるように、その自分をそのプログラミングしても、それは目に、その人の目に見せるための信仰、その行いでしかないんですよ。そんなこと思わなくても正しい行いが出てくるんですよ、信仰、目に見える信仰というのは。だから私たちが本当にすべき、このフォーカスすべきところというのは、どれだけ神に愛されイエス・キリストの犠牲によって許されているかというところを何度でも思い起こすというところです。18節、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をするのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。断食の習慣というのが彼らにはありました。パリサイ人たちは週に2度断食をしていたってルカの福音書に書いてあります。でも断食っていうのは、その宗教儀式のように、その習慣的に行うものじゃないんですよ。本来は。イザヤの58章、5節から7節、2つに分かれていますけど、私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の好む断食はこれではないか。だから私断食してるんです、断食してるんです、ってこれ見せる行いですよ。それが私の好む断食だろうかって、私の好む断食はこれではないかって、悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないかって、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないかって。愛することですよ。断食というのは確かに食事を断つことなんだけど、本来断食というのは神の御心を求めたり、それに基づいて神に願ったりするときに行うんですよ。食事の準備とか、何を食べようかとか、そういうもの、食事の時間も含めて、そういうのを全部置いて、その時間を、その労力を神に向いて、助けてくださいとか、あなたは私に何を願っておられるでしょうかって、その祈りにするためにするのが断食です。礼拝とか祈りとか聖書を読むこと、奉仕も習慣で行うことじゃないんですよ。いいことだからで行うんじゃないんですよ。許されたことで内側から湧いてくる感謝とか喜びとかが、神を礼拝させ、神を慕い求めさせ、神を愛し、人を愛するように私を、その聖霊が私の内側から突き動かすんですよ。それが目に見える信仰となって、行いとなって現れるんですよ。今日は礼拝の日だから、今は祈る時間だから、聖書は今日はこれを読まないといけないから、そういうふうにやっていったら、自分で納得させる、自分の信仰を自分に見せるための行いになっちゃうんですよ。一切そんなこと考えなかったとしても、読まなきゃとか考えなかったとしても、その読むんですよ。だって知りたいから祈るんですよ。助けが必要だから、神にその応答しようとすると助けが必要になってきますから、神に応答しようというのは、その神に愛されてるから、これほどまでに愛されたから神を愛そうとするので、その行いが出てくるんですよ。だからそれ、聖霊によって突き動かされ始めると、その当たり前のようにというか、必要だから この礼拝にしても賛美にしても祈りにしても御言葉を呼ぶことにしても、それがその起こってくるんですよ、勝手に。そこまで行きたい。イエスの弟子たちがなぜ習慣として断食しないのかということを尋ねました。19節と20節、イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に連れ添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。花婿と一緒にいるときは彼に付き添う友は断食できないんだって。友の役割というのは、これはイエス・キリストの時代の多くのラビと言われるユダヤ教のその教師たちが言ってる言葉ですけど、友の役割というのは花婿に付き添う、宗教儀式を行う以上に結婚の喜びを告げ知らせることが重要だっていうふうに、その彼らも言ってるわけですよ。その立法学者たちも。だから何か宗教的な義務を、例えば断食をする以上に喜びなさいって、それが花婿に付き添う友の役割だって。イエス・キリストは救い主キリストであって花婿なんですよ。ヨハネともパリサイ人とも違います。ご自分の弟子たちが喜びを告げ知らせることを何よりもその優先すべきこととして捉えてるんですよ。だから断食する必要はないって、私と共にいるときには、弟子たちが。でも彼らも断食するときが来るって、その時は花婿が彼らから取り去られるときだって、イエス・キリストが捕らえられ十字架にかけられるときです。復活して天に帰った後です。その時にはイエス・キリストが共におられないので、物理的に。なので助けを求める必要があります。どこに行けばいいのか、その導きを求める必要があります。だから断食して祈るって。だけど一緒にいる時には断食する必要はないって。断食をするために祈るんじゃないんですよ。祈りが必要だから、この助けが必要だから、だから断食するんですよ。神に信頼してるから断食するんですよ。断食をするために断食するんじゃないんですよ。21節と22節、誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。新しいものは新しいもので理解するという話です。着物の継ぎと新しいブドウ酒のこの説明、例えというのは、古いものを新しいもので継がないし、新しいのはまだ伸びるから古いもので継いじゃうと、その生地が伸びていくときに古いもう伸びないその生地が切れちゃって余計にひどくなるという話。またブドウ酒の話は新しいものを古いものに入れないということですよね。そのまだブドウ酒は新しかったら発酵していくので、そのどんどん広がっていきますよ。そうするとその皮袋が古いと、そのこれ以上広がなくなって破れちゃうんですよ。だから古いものを新しいもので継がないし、新しいものを古いものに入れないって。だからイエス・キリストが伝えた真理というのは、多くの人たちにとって新しいものだったんですよ。信仰義人とか、宗教じゃなくて神との関係だとか、ルールじゃなくて愛なんだとか、正しいものじゃなくて罪人が招かれるんだとか、また使えられるんじゃなくて使えるんだとか。イエス・キリストや私たちの新しい生き方というのは、すべて私たちの古い考えとか、古い私たちの体にとっては新しいものです。だから自分たちの今まで生きてきたその感覚とか、その理解とか、そういう常識とかで私たちの新しい歩みやイエス・キリストがおっしゃることを理解しようとしても無駄なんですよ。理解できないんですよ。水瓶に水を入れたら、ブドウ酒に変わる？意味わかんないんですよ。病んでる人に手を置いたら癒される？意味が分かんないんですよ。だからもう自分たちのこの常識みたいなので測れないことっていうのはたくさんあります。でも常識を働かさないといけない部分ももちろんあります。神の御言葉でこの一つ一つを私たちは理解していくんですよ。旧約の時代、奥義とされて全ての人に明らかにされなかったものというのは、新約の時代、イエス・キリストの時代、その全部明らかにされたんですよ。だから私たち聖書を読むんですよ。 自分の頭では理解できないけど、その聖書の言葉によって理解していくんですよ、一つ一つを。23節。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。安息日の出来事です。でお腹が空いてったら、その穂を摘んでも食べても大丈夫だよというその律法はあります。これ前には出ませんが、申命記の23章の25節です。あ、知りたかったら後で聞いてください。24節。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。だからそのパリサイ人たちの非難というのは、なんで穂を摘んで食べてるんですかっていうことじゃなくて、なぜ安息日なのにしてはならないことをしてるんですかってことです。法を積むというよりも、その安息日にしてはならないことをしたということを非難しています。それに対してイエス・キリストはこう答えています。25節と26節。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。これ第一サムエルの話ですけど、結局これで何が言いたいかというと、人の必要というのは食物とか、人の必要というのは宗教的な宗教儀礼よりも優先されるということです。ルールはルールとしてあるんだけど、その必要、人の必要の方が勝るということです。癒しが必要だったら癒してもらう必要があります。何かその火を起こす必要があるんだったら火を起こしてもいいんですよ。人の必要がそこにあるんだったら。安息日は人のために設けられた。27節になります。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。伝統では理解できない真理が多くあるんですよ。神は生贄よりも憐れみを好むとか、これ、宗法に書かれています。ホセアの6章の6節。また、イザヤの58章には、人を愛することというのは、宗教儀礼、その断食よりも勝るとか。詩篇の51編の17節、宗法にありますからね。神への生贄は砕かれた霊で、砕かれた悔いた心、神はそれを蔑まないって。イエス・キリストが一つ一つ説明してるんですよ。そして、28節、人の子は安息日にも主です。マタイの福音書とルカの福音書によると、イエスは安息日の主ですというふうに、私は安息日の主だというふうに言ってます。英語でもまあ、オブが使われているので、安息日の主というふうに訳した方が、まあ、わかりやすいかなと思います。つまりイエスという方は、人の子であり、神であり、安息日の主であるということです。安息日の主が安息日について語っている内容というのは、ユダヤ人たちの伝統よりも当然優先されるというか重要なはずです。私たちの礼拝というこの習慣や伝統が、イエス・キリストが定義する礼拝のよりも上にならないようにする必要があります。イエス・キリストは、私たち、そのイエス・キリ、父なる神が、父の神を霊と誠をもって礼拝する時が来るってサマリアの井戸の女性に説明しました。だから私たちの礼拝というのは習慣的なものじゃなくて、その聖霊によって突き動かされるものである必要があるんですよ。神が私を愛してくださってるから、その神に感謝したいって、その神を賛美したいというその思いによって突き動かされる必要があるんですよ。誠をもってって、その自分のその心では、いやもうめんどくせえなとか、もうこんなんなんかよくわかんないしとか、そうやってぐじぐじぐじぐじ言いながら、その神は礼拝できないんですよ。礼と誠を持って。だから毎回毎回礼拝をに、その来る前に、礼拝にそのいながら、私たちはその自分の心を神に助けていただく必要があるんですよ。毎回。礼拝を捧げることができるように。そうじゃないとすぐに曇るから、ああ今日は日曜日だ、ああもう10時になった、ああってでも本当に私たちの心に聖霊が与えてくださるその神の愛を反芻して反芻して反芻して 味わって味わって味わって、それを見つめ続けるときに、うちに私たちの心にその少しずつ少しずつ神への感謝や神への愛や神への応答が与えられてくるんですよ。それが目に見える形となって、その目に見える信仰となって現れてくるんですよ。自分で何かこれをやらなきゃとか、これをやるべきだとか、そうやってその自分ルールで自分を押さえつけるんじゃなくて、神に対する感謝や愛が私を突き動かすようになっていくんですよ。行いというのは信仰の結果です。信仰があるから、信じていることを、信じていることがあまりにもありがたいから神に対して応答するんですよ。だからそれが行いになるんですよ。信仰を証明するための行いじゃないです。いても立ってもいられないんですよ。神に対する感謝のゆえに、皆さんの推しが近くに来たんだったら、いても立ってもいられないじゃないですか。で、私の友人は、お手洗いに行ったら、隣に、カズが一緒にトイレしたって言ってました。めっちゃ喜んでました。でも当然のことながら、その後学校から相当怒られて、で親に全部その連絡行って、で謹慎処分を受けたんですけど、みんなそんなこと知ってるんですよ、そんな受けるって。でも彼らいても立ってもいられなかったんですよ。そんなん知るかって。そんなお叱り食らうわって、そんなぐらいだったらって。だって日本代表見れるんだぜって、っていうかカズ俺の隣でみたいな。それは全然次元の違う話なので、ちょっとどうしようかなって困った、悩んだんですけど、本当に私を愛してくださって、私のこの罪を、この汚れを、私を永遠に滅ぼすような、永遠の時間でをかけて私を苦しめるような、私が受けないといけないその罰から免れさせるような神の愛が私たちに与えられたんですよ。その愛を本当にその見るときに、そこに自分の心を向けるときに、それを味わうときに、いても立ってもいられなくなるはずです。こんな愛はないって、こんな許しあるのかって、そのいても立ってもいられなくなるっていうところまで、ぜひ福音を聞いてイエス・キリストのことを学んで、それを見つめていたいんですよ。そしていても立ってもいられなくなって、私たちお互い愛し合い、励まし合い、慰め合い、使い合っていきたいんですよ。それを見たい。私たちの内側からこの見せ人、自分のための、他の人たちのための行いじゃなくて、もう抑えきれないこの神への感謝が聖霊の力によって溢れ流れていくのを見ていきたいです。そうなりますように祈ります。天の父さん、あなたがあなたの御子であるイエス・キリストを私たちにお与えになるほどに、私たち一人一人のことを愛しておられることを心から感謝します。どうぞこのあなたの愛が私たちの心に聖霊によって注がれて、その愛が私たちをあなたに向かって突き動かしてくださいますように。あなたに応答する、あなたを愛する、人を愛する、あなたに仕える、人に仕える、そのようなその原動力となっていきますように。やらねばならぬ、やった方がいい、やるべきだ、そういうそのルールが私を縛ってしまうのではなくて、あなたへの感謝が、あなたへのこの許されたことの喜びが、それが私の原動力となりますように。私はあなたに愛される資格や価値などこれっぽっちもなかったものです。あなたのことを知っても、あなたの愛を知っても、このまま隠れキリシタンでいようって思ってた人です。そんなどうしようもない愚かなものでした。であるにもかかわらず、あなたは私を愛して、私の心に精霊によって誠実に忠実にあなたの愛を注ぎ続けてくださいました。どうぞこれからもそのようにしてください。ますますあなたの愛をどうか教えてください。ここにいる一人一人が、共に あなたの愛を受け取り、味わい、許されたこと、愛されていること、恵まれていること、そのことを確認し合って、あなたの愛を見つめ、それを味わい、あなたへの感謝が、喜びが、私たち一人一人を突き動かすようになっていきますように。私たちのそれぞれの生活の中で、この久米島の社会の中で、目に見える形となって信仰が現れてきますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。